歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e-voice、 曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド F1 のエクシング、作ってワクワク、使ってワクワク、オリジナルノートのパイオニア e ファクトリーの提供でお送りいたします。始まりました歌う水道さんラジオ、お聞きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聞きの全国の皆さん、世界の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今日も30分間歌う水道さん、ゆっくりですねお楽しみくださいというわけでございまして、もうこの季節はですね、どうもあの別れの季節、出会いの季節でございます。僕も個人的にですね、息子がですね東京の方に行くことになってしまいましてですね、僕は小さい時からですね家族とあまりですね離れたことがないというですね、生活を送ってきましたので、やっぱりねすっごい寂しいですね。なんというかね、もうこの、生かしてあげたい、そして、なんか大きくなって帰ってこいよみたいな、この父の思いもあるんですけど、やっぱりね、なんか寂しいね、家族が女の人ばっかりになる、女ばっかりになるので、ちょっとその先もちょっと怖いんですけども、まあそういうわけでございまして、まあこのね、出会い別れの季節がございまして、皆さんいろんな別れと出会いを経験すると思います。ハッピーで皆さんいますように、願っております。というわけでございまして、今日もですね、2週目です、ゴマジェットカフェ、キッチンのですね山本オーナー来ていただいてます。どうも。
あ、こんばんは。
こんばんは。先週どうでした？あっという間でし
ょ？そうですね、なんかもう本当にあっという間に時間過ぎてしまって、
はい、なんか今日、先週もね、はい、来れるのにどんなこと喋ろうとかいろいろ思ってはったと思うけど、はい、そんなん言うてる間ないでしょ。
そうですね、
考えてる間ね、シュッですよ、シュッって終わる、ね、
はい、
今日はですね、はい、山さんが、九州から、寝屋川に出てこられて、そこで、はい、働いてたごま屋さんね、はい、たまたま別にごまが好きで来たんじゃないけど、はい、紹介でね、来られて、そのやってる間に好きになったと。
そうですね。
そしてごまの魅力をみんなに伝えよう、ごまのカフェを社長どうですか、ちょっとうちはそれはちょっとまだ違うよって言われて、はい、じゃあそれでやったら僕がやろうということで、一年発起で自分で、仕事されたと、
はい、
ね、でまあまあその、働きながらカフェをしたんだけど、ちょっとこう乗り代があって、
はい、
でその任せてた子が辞めちゃったので、山さんがもうそこへ戻らざるを得なくなったという、
はいはい、
でそして今に至ってるわけですけども、はい、ゴマジェットカフェキッチンというのは、
はい、
2箇所あるんですか？
あ、
これちょっと説明してもらっていいですか？
はい、はい、ゴマジェットカフェの方がですね、うん、はい、カフェとダイニングバーをやってるお店なんですけれども、うん、はいはい、それが松栄町、寝屋川市松栄町のサンディ出雲店さんの前になります。そこにあります。
港南とかの近くですな。
港南に抜ける道です ね、 ですね、駅の方から、
だからそこら辺はなんか、境部屋ですか、お
相撲さんの、ね、あ、そうですね、近くにありますね、はい、
にあって、でまあまあそのなんていうかな、企業も多いですよな。
そうですね、あの辺
エクセディさんとかね。
あ、そうです ね、 大きなところでは、そうですね、
エクセディさんつないだらどうですか？
あ、いいですね。
いいですね。自分で行くんですよ、営業にね。
はい。
僕は、行けないですからね。ね、で、まあまあ、そういったエクセディさんとか、そういう、はい、サンデー、
はい、
サンデーさんだとかいうところの、はい、そばに、位置するのが、ゴマジェットカフェ。
はい。
そして、もう一個、もう一店舗。もう二店舗増えてるんでしょ？
そうですね。はい、もう一店舗の方がですね、うん、ベルオート市商店街、はい、住所でいうと、はい、大阪寝屋川市、
寝屋川市、はい、京阪寝屋川市駅の西側のベルオート市という商店 商店街、これも昔からのもう本当にいいもう街並み、はい、でもね、商店街結構このいろんな商店街が歯抜けになっていって、
はい、
なんか寂しくなる中でこのベルオート市はね、
はい、
結構活躍してますよ皆さん。
そうですね、
はい、その新旧の入れ替えは、入れ替わりあっても結構古いからね、
はい、
でもあの窓香さんがね、窓香宏さんがベル落としの歌を歌ってるんです
よ、はい、あ流れてます、
そうです12時に流れるんですよ
あそうです、ね、
ベル落とし言うて流れるんですよ、
はい、
で一回窓香さんが僕のね、
はい、
エコ仮面の取材に来てくれた時に、
はい、
もうそろそろベル落としの、
はい、
曲は窓香から、
はい、
窓香さんから、エコ仮面に変えてあげたらっていう話が出たらしいんですよ、
へ
え、まあまあもう20年ほどしたらまた窓香さんの曲が僕の曲になってるかもしれないですけど、20年窓香さんまだ元気かな、まあそんな感じですよね、で、はい、そのベル落としさんの方ではどんな、授業されてますか、主に、
はい、ベル落とし商店街の方は、
はい、
カフェの方でですね、ランチをやってるんですけども、はい、そこで大人様ランチっていうのをやってたんですけども、
はい、
それを弁当にしたら可愛いねっていうコンセプトで始めたのがそちらの弁当屋なんですけれども、
なるほど、
野菜とかをね、たくさんに
ふんだん
に使って、はい、ヘルシーなだけではなく見た目にもね、楽しんでいただけるような、
はい、緑、赤、黄色、ね、
そうですね、
紫、今おっしゃった
大人様ランチ、
ランチっていうのは具体的に言うと、どんな大人様、はい、何が大人様なんでしょうか、
はい、
教えてください。
ワンプレートに約13種類の野菜とかで作ったおかずが載ったプレートなんですけれども、まあ、そこにですね、旗とか立って、はい、ちょっとお子様ランチ風ですね、日の丸とかね、そうですね、昔子供お子様ランチをね、
う
ん、食べたかった時代を思い出しながら食べてもらいたいということで作ったのが大人様ランチなんですけども、
そうですね、昔はい、親父となんか車に乗って、
はい、
なんかどっかのなんかこうレストラン、
はい、
でなんかこの占いの機械みたいなあって、なんかこう
ありましたね、
100円入れたらなんかカチャカチャカチャとかやるのあって、はい、でそこでお子様ランチを出てきたら旗が立ってて、
はい、
そのお子様ランチのご飯を、はい、旗を崩さんようにぐるりから食べるみたいな、ね、そんな感じが大人になっても体験できるんです、
そうですね、
あ、そういきますよ、
はい、
楽しいな、
はい
はい、ほんでそれがそのユーダベル落としの方で、お弁当屋さんされてるという、
はい
はい、これねいろいろ僕見てるんですけど、このね、はい、今カレーのね、
はい、
カレーとレンコン、カレーの横にご飯の上に、これはなんていうんですか、フライ言うんですか、これは何ですか、
素揚げですね、野菜の素揚げです、
素揚げ、
はい、
これ乗ってるのはですね、レンコン2切れに、これさつまいもかな、それと、これは、かぼちゃ、
はい、
そしてこれちょっと細いのが何ですか、ししとうですか、こいつは、
そうですね、万願寺唐辛子ですね、
あ、唐辛子、
はい、
そしてこの、コーンみたいなちっちゃいのあります
ね、ヤングコーンですね、
はい、そうですね、あとこの赤いのは
パプリカですね、
はい、こんだけの野菜の素揚げが、ご飯の上に乗ってて、なんと、はい、なんと何本
590円です、
それ税込み、
税別ですね、
税別で税込みで、650円ぐらいですか、
あ、そこまでいかないですね、20いくらぐらいかな、いや
でもね、はい、これは絶対安い、はい、お店で食べるとこれ850円から900円ぐらいは絶対最低かかると思う、
あ、そうですね、
ちゃいます、
だと思います、
うん、と思いますよ、はい、はい、そしてちょっとこれも宣伝しておいてもらいましょうか、これは
オムライスですね、
オムライス、
はい、
あ、こご飯入ってるんですね、
はい、そうです、
これ何が入ってるんですか、オムライスに、素揚げのかぼちゃ、そして鮭、何これ、
ここね、
見てくもといいですよ、はい、すいません、
あ、これはポテトですね、
オーナー頑張れポテトね、ポテトと、はい、それからこれ、あれもそうですよ、
ポテトサラダですね、
それとスパゲティ、
スパゲッティ
ね、
はい、
ね、次は
横は揚げ物とかですね、
これだけ、これだけついてて、
これで600円です、うん、
税込み、
税別です、
税別600に、618円それでも
ぐらいですね、
違う、はい、648円、
そうですね、
648円、はい、いや安いと思う、
はい、
これやっぱ900円ぐらいもらいなはれ、
いや、やっぱりね、寝屋川価格ってあるんですよ、
寝屋川は何な、物価がちょっと安いわけ、
うん、なんかイメージですけどね、
はい、
できるだけね買いやすい値段にしないとなっていう意識はすごい、ちょっと、
お宅の近所の某居酒屋高いとこありますね、そんなもん、そうですか、言えないですけど、はい、あ、そうなんですか、いやでもね、こんだけ料理の下ごしらえしようもんだら相当なもんですよこれね、
そうですね、やっぱり、
ね、手間かかるでしょ、
はい、やっぱ営業時間よりも、うん、はいはい、やっぱその前の仕込みの時間の方が大変かなと思います、
ね、いやこれはでも もっとあの種類減らした方が楽ちゃいますの。
そうなんですけどね、やっぱ、うん、喜んでもらえますもんね。そうか、これだけあると
やっぱり毎日違うもん同じものあるとちょっとしんどいよね。
はい、
そうか。
そうですね、まあ、今までやっぱ僕の考え方では、うんうんうん、はい、もう価格と、うん、あのまあ、量が弁当の、うん、まあ、指標みたいなところあったと思うんですけども、
はいはいはい、
そこにね、はい、僕はもうこの見た目っていうのをね加えたっていうのが、やっぱ僕らの弁当の特徴かなというふうに思ってるんです
よ。ということはね、はい、あの山さんね、あの、はい、よくね、はい、なんか最近でこそ昔はお母ちゃんがおせちとか作っててね、
はい、
重箱パコッと開けたらなんかこう彩りになってますやん、はい、いろんなもうお豆とか、ね、それからあの、ね、なんですか、あのエビとかね、はい、でかまぼことか、はい、あコトブキで書いたこ、かまぼことか、
はい、
であれを開けるのが結構楽しみなんですよ、
はい、
ほんで今お母ちゃん、まあ、その皆さんあの忙しいし、
はい、
でもう1日から食堂というか、まあ、言うたらレストラン空いてるから、
はい、
それとやっぱり最近はあのいろんな業界、まあ、ローソンさんとかでもそうでしょうけど、あの、はい、おせちをね、
はい、
受付してるじゃないですか、であのね、このまず一発目のこうパコって蓋開けた時のその彩りのよ、はい、楽しみ、
はい、
それを毎日のお弁当で山本さんのところは表現してることですか。
そうですね、
そこで今うまいこと言うたでしょ、
はい、
そ、
はい、ありがとうございます。
毎日おせちな気分なんや、
はい、そうです ね、はい、
それちょっと使ってくれないですか、毎日おせちの気分。ゴマジェットカフェにはそんな喜びがありますみたいなね。
あ、いただきます。
使ってくださいよ、高いですから。そういうことで、これ今あのパンフレットあるんですけど、はい、もうそれはもういろんな彩りがね、はい、いやおせちミニおせちみたいなもんですよ、懐石のね。
そうですね、
あそう、はい、でこのオードブルで、はい、今山本さんのところではこれから春のシーズンに、はい、いろんなピクニックとか、はい、花見とかされるのに、はい、こういったあのグループで食べていただけるオードブル、
はい、
2人から3名が2300円、
はい、
ね、3名から4名が3800円、
はい、
5名から6名が6800円ということで、これ人の参加者によっていろんなオードブルを作ってくれる。
そうですね、割とね作り出したらね、うん、やっぱさっき言った色、はい、色とか、うんうん、その見た目をねすごく気にするとね、
はい、
やっぱねちょっと原価かかっちゃうんですよね。
そうかかるわ、
はい、で、うん、それぞれが違うものに出来上がっちゃうんです、
うん、どういうことですか、それぞれが違うものに出来上がっちゃう。
毎回違うもの作ってるんです。
あ、そういうことね。
そうなんです。
なんかこれカタログでパンフレットではこんな感じやけど、はい、ちょっとまだ来週は違う感じになっちゃう。
そうですね、週の食材が変わったりもするし、
そかそかそか、
やっぱ色味がちょっと弱いなとか、で、入れる中身の具材もやっぱ変えてるんで、うん、それによって色合いも変わってくるから、うん、じゃあこういう色を増やそうかとか、
うん、あ、なるほど、まあ、なんかこう、はい、キャンバスみたいになって、はい、毎回毎回こうなら、ということは逆に言うと違うのがやってくるっていうことですよね。
そうですね、もう本当一定ものみたいな感じで
だけど、はい、そこには必ず決まり文句はヘルシーということですよ
ね。そうですね、
ヘルシーで野菜中心、はい、ということですね、
は
い、
大体のオードブルってもう油物とかが中心になってくるんですけど、
そうなんですよね、はい、そうですそうです。
もう僕らのオードブルはもう本当に野菜中心なんで、すごくヘルシー、うん、でも、うん、食べやすいように、うん、もう味付けもいろんなバリエーションでやってるので、はい、飽きずに食べれるようには工夫してます、
ね、あ、ここにこれはささみなんかな。
そうですね、
ささみ
が、あ、鶏ハムですね、
鶏ハムですか、
はい、自家製
で。これはこんにゃくね、
はい、こんにゃく、
ってこうくにってこう、はい、縄みたいにくるんと回転させた、これ大根と人参のなんかこう、はい、炊いた感じ。
そうですね、切り干し大根とか、
あ、そうですよね、切り干し大根ね、
あ、オレンジじゃない、人参のラペとかね、
はい、で卵ありの、はい、ポテトサラダありの、はい、これはちょっと油で炒めた感じですか、これは。
そうですね、パプリカを、
パプリカね、はい、で真ん中これは鶏ですか。
そうですね、うん、でチキンですね、
ポテトアリーノ、はい、トマトアリーノ、はい、でこれブドウ、マスカット、
そうです、
あ、チリバメだ、
はい、
はいろいろね。ただこれがまた、季節によって違うとかいうのがあるので、
そうですね、
まあ、なんかそちら辺も楽しみにしてもらったらいいですよね、はいはい、まあまあこれちょっとコマーシャル行っていいですか、
はい、
先週コマーシャルを飛ばしてたので、
はい、
ちょっとこれ怒られます、はい、ちょっとコマーシャル聞いていただきましょう、はい、
マザーシップ、マザーシップを知ってるかい、地元の情報を取れたてニュース、聞けば聞くほどためになる、マザーシップを聞いて
歌う水道屋さんは元気な放送局 FM マザーシップよりお送りしておりますというわけでございまして、ゴマジェットカフェキッチンの山本オーナー来ていただいております。先週からね、いろんな、はい、まあまあその今のゴマジェットカフェキッチンに至るまでの流れを言ってきたんですが、山本さんね、
はい、
これ将来どんな感じっていうか、なんか展望、こんな店にしたいねんとか、はい、皆さんにどういう食材を届けていってどう喜んでもらいたいねみたいなこと、ちょっと夢があったら、はい、なんかあります？夢。
そうですね、やっぱり地域のね飲食店とかお店っていうのは、はい、やっぱりね町の一つの彩りだと思うんですよ。
なのでお弁当のように。
そうですね、お弁当のように、はい、ですのでできるだけやっぱり地域を盛り上げられるような、
うん、
で新しく皆さんを喜ばせれるようなものをやっぱこれからも作っていきたいなっていうのはやっぱり思いますね。
へ、はい、どうなんですか、今もう2年ぐらいなんですか、何年やっておられる？
5年ぐらいですね。
これ で、はい、それでお客様も結構増えてきてはるんですか？
そうですね、去年の
お得意様みたいな、
そうですね、
常連さんも、
そうですね、うん、11月の20日去年ですね、
はいはい、
オープンしたんですけども、来ていただいてた、うん、今まで来ていただいたお客さんも、
はい
はいはい、皆さんも本当来てくれてて、はい、もう本当に感謝するばかりなんですけど、
嬉しいね、
はい、
なんか新しい商品開発みたいなんてあるんですか？
そう、
あくまでもごまですよね、ほんなこの全部オードブルも全部ごまかかってるわけですか？
ほとんどごま使ってますね、料理の中で、はい、
かかってんねんこれ、
はい、
うん、なんかそのちょっと今までになかった、はい、ごまを使った料理、
はい、
例えばごまプリンはあるのかな、
ごまプリンとかありますね、
はい、ごま豆腐もあるね、
ありますね、
なんかちょっと考えませんか、ごま、
そうですね、
ごまシェイク、
実は今度のカフェの新メニューで、うんうん、ごまのスムージーをね始めようと思ってまして、
ごまのスムージー、
はい、
そう、そういうとこを狙ってね、ごまアイスもいいんじゃないですか、ごまアイス、僕は、
ね、
ご
ま美味しいですよね、
だってね最近ねアイスクリームでも、まあそれは抹茶ももちろん昔からあるけども、
はい、
きなこアイスもね、あるし、
はい、
でごまもうあんだけ体にええって言うてるのに、まあ
はい、
先週主役にあまりなれないよねっていう話から、
はいはい、
そのごまのまあごまのその何ごまを固めたなんかこう団子とか、
はい、
ごま団子っていうの、もうごま団子ありますよね、
ありますね、
だけどごま団子って上にかかってるだけじゃないですか？
そうですね、確かに
ごまを中に入れて、
はい、
なんかこう変わったのできないんですかね？
まあね、そうですね、なんかいろいろ日々考えてはいるんですけども、
うん、
多分ごまにどっぷり使うとスーパーサブみたいなイメージになっちゃうんですけど、
うん、
やっぱちょっとごまから離れた人から提案の方が実は結構面白い話が出てきたりしてですね、
なるほどね、
はい、知れば知るほどやっぱりね、ちょっとこう凝り固まってしまってる部分があるんで、
あ、そっか、はい、その固定概念ができてしまうからね、
固定概念がすごくできてしまってて、
そうくるかみたいなことがないんですよね、なかなか、
だからいろいろな方にお話聞く方がね、結構参考になったりして、こういうの作ってほしいとかね、そういう声いろいろいただいたりはするんですけど、
なるほどね、
はい、
でもまあやっぱりごまって歯で噛む食感プチっていう、はい、あれは生かしたいですよね、だからといって、
ね、
潰すとまた風味がごっつ出ますもんな、ちょっと考えにくいですね、ちょっと僕も考えますわ、
あ、ぜひ
今パッと言われてもなんか出にくいですな、
じゃあもうエコ仮面とごまをコラボレーションした、
ね、ね片野の方でね、
はい、
エコ仮面パスタのできたんですよ、
すごい
できたんですよ、
はい、
できて、で僕意見聞かれたんですよ、
はい、
もう緑でなかったらまずあかんのですよで緑であかんのでほなどうすんねんと、
はい、
ほなねやっぱり大葉、
はい、
大葉がベースになってましたね、大葉がベースになってもうエコ仮面の顔のような、
はい、
赤とマフラーの赤いパプリカとかね、なんかこう炒めてされてましたけどね、評判悪かったみたいな
評判悪かっただ
からなんか考えたいですよな、考えてもね、ちょっと大ヒットをね、
はい、
まあ、テレビから取材とかね、もし来てくれたら嬉しいですもんな、
そうですね、
まあ、そのうちまたそんな日が来るでしょう、はいはい、あのなんかイベント的なもんってなんかしていくつもりあるんですか、なんかこう宣伝とか今後は、あ、そのごま、あ、これね、はい、さんのところごまっていうのはどこから取り入れてるんです、どこの国なんですか、ごまって、そもそも
ごまなんですけど、うん、今ね、南米とかアフリカとかですね、大体
大きな産地、そんな遠いとこから来とるんですかごまって。
そうなんです、ごまはね、あの 99% 輸入なんですよね、
これなんで日本製ないんですか、
あの米作った方が儲かるから農家さんがやめてったっていうのが経緯なんです、もともと、
はあ、
はい、なんでもともとは作ってたんですよ、はあ、日本でも、はいはいはい、ただだんだんだんだんやっぱ減ってて、
はい、あのごま塩とかのごまもみんな海外
ほぼ 99% なんで、
その 1% って誰がやってるんですか、あとの日本の 1%、
日本で有名な産地で言えば鹿児島とかですね、喜界島とかっていうところが、
喜界島ありますね、はい、ちっちゃい島ですよ、はい
は
い、
あそこなんかでも国産のごま作ってるんですけど、大体ね普通のごまに比べて5倍ぐらい高いんですよ、
やっぱその喜界島、
喜界島っていうか、まあ、国産のごまっていうのはやっぱそれはもう希少性
で、それは何故なんですか、それできにくいことですか、何なんですか、儲からないこと、
できにくいんじゃなくてやっぱ効率が悪いんですよね、うん、ごまっていうのが、
だけど逆にね、はい、効率悪くてもその純日本産で十分売れるんちゃいますの、
いや、
やっぱり人の手がかかりすぎる、
そうなんですよ、機械収穫がしにくいんですよ、うん、ごまって、
え、ごまってどんな風になってるんですか、ちょっと僕分かんないですけど、ごまって何ですか、はい、あの鞘みたいに入っとるんですか、
そう、枝がこう大体2メートルぐらいのやつに鞘がいくつもついてて、
その鞘がプッて割ったらあれがパラパラパラって、
そうです、大体、はい、縦に20粒ずつ4部屋あって80粒ぐらい入ってる感じなんですけども、
そんなんなんですか、そのごまの鞘いうのは、や、初めは緑でやっぱ枯れていくわけですか、茶色く、
それをね、あの収穫した後に天日干しするんですよ、でそれを1週間から2週間ぐらい、天日干しして乾いたら勝手にもう鞘が開くんですね、はあはあ、そしたら
パコーパコーみたいな、
そうそう、ね、開いてしまうんですよ、そうすると反対にしたらもうサラサラサラって落ちてくる、そういう収穫方法なんです、
ほんでも、はい、まあ、言ったら何ですか、こうごまをこうする、
はい、
なんか昔赤い底でこうなんか円盤みたい、太陽の塔みたいな、
はい、
するやつありますやん、
はいはいはい、ありましたね、
太陽の塔みたいですやん、こう下がちょっとこうなって、はい、うね、こう顔
懐かしいですよね、
でそこにね結構ごまがーって入れて、はい、容器に入れますやん、
はい、
あんだけ取ろう思ったら相当な鞘ですな、ほな、
そうです、もう本当に、ね、
今の話やったら、
はい、ごま自体がね、一粒の重さがね 0.003g なんですよ
0.003g、はい、なんか定期預金の金利みたいですけど
です、ね、
もうね、0.003g、
はい、
ってことはあれ結構量ですよね、そうです、
1000粒で 3g なんです、
ちょっと待ってよ、1000粒で 3g、
はい、うん、
1000粒で1円玉3枚
あぐらいですかね、
そうですね、
はい、ちょっと換算が難しいんですけど、
いやちょっと今ね、はい、考えてるんですけど、うん、ほう、
まあ、
それやっぱりね、
はい、
ごま作る方も大変やけど、はい、仕入れて商品にして売り出すって大変なもんですね、これ
関われば関わるほどね、その大変さがすごく身に染みるんですけど、
これはでもすごくその利益率って薄いですよね、
はい、
ちゃいますの、大量に輸入したらまた別でしょ
う、ね、そうですね、まあそこで落とすしかないですよね、大量に輸入するしか、
いやこれはすごい仕事ですね、
はい、結構やっぱ奥深かったですね、もう今ちょっと離れてしまいましたけど、
それでそのごまをまた絞ってごま油になるでしょ
う、そうですね、
すごいね、ごまさんのすごい犠牲によって我々ごま油食べてますね、
そうです、
すごいな、
はい、
いやそりゃだってそれはやっぱお米とかにも率悪いですよな、
そうなんですよね、だから未だにちょっと収穫方法ももう昔、うん、もう人がこう刈り取ってっていうような感じでやってるんで、
うん、
そうしないと全部ごまが落ちちゃうんですよ、機械とかでやるとこうもう粒がちっちゃいし、
そうなんですか、
はい、だから今は品種改良して機械収穫できるような品種もできてる、うん、来てるのは あるんですけども、
な下町とロケットみたいな自動で着るようなやつだったら絶対みんなバラバラ
落ちるね。そう、落ちて収穫
できる。丁寧に人がせんとダメなんですか。
そうなんです。未だにそういう収穫法で、だから日本じゃもうできなくなっちゃったんです。
ほんなもう大草原いうかそういうところでもう本当にもう向こうまで見えるようなところの畑でやっていかないと、はいはい、もう逆に合わないよね。
そうですね。
うわあ、ごまって。ごまってね、いいって体に効きますよね、はい、あのセサミンかなんかで、はい、そういうのもあれそうでしょ、ごま
ですよね。そうですね、セサミンですね、
はあ、矢部さんこれ本当に体にごま油もいいしってよく僕聞くんです、はい、その、はい、実際はそんなに毎日食べてないんでしょうけど、はい、だけど、このごまをね、愛すべきごま、
はい、
もうそのちょっとごまのええとこをいっぱい教えてあげてください、
はい、そうですね、
うん、
よく言われるのが抗酸化作用があるって言いますね、
う
ん、今
そうか、
そこがやっぱ一番大きな特徴ですね。
老化しないんや。
そうですね、アンチエイジングとか、
アンチエイジング、
はい、そういうものにつながる。
いや、これってでも大事ちゃいます、みんなラジオ聞いてる皆さん、アンチエイジング、うん、病気のことも減りますしね。
そうですね、
他どうですか。
あとね、ごま油なんかは血をサラサラにするんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうか、
はい、結構ね今年配の方とかはね、やっぱ血とかがね、
ドロドロになって。山本さん、僕ねこの前人間ドックでもうドロドロ言われましたわ。
あ、ですね、
僕ね酒飲まないんですけど、アイスクリームとか大好きなんですよ。レディーボーで1日1個食べれるんですよ
それは
そう、ドロドロ言われてますから、もう、もうこれごまですね。
そうですね、ごま食べた方が
いい、ね、ごまのガブ飲みですよね、もう、
そうですね、
サラサラにする、これね皆さん大事ですよ。血はね、体の全体に栄養素を運んでくれたりとか、怪我した時に、ね、血小板で血を防ぐとか、うん、そういう、もう役目、それがドロドロになってはいけません。もうその、ね、セサミン効果っていうんですか、
うん
ね、それでちょっとごま大量に取り入れていただいて、ところが、まあ、その山さんのお弁当とか食べてたら自然に入ってるという。
そうですね、
ね、
はい、
だからもうアンチエイジングもそうやし、
はい、
もう体の健康のことを気にされる方はね、
うん、
もうゴマジェットカフェの、ね、キッチンでお弁当買いに行って、
はい、ぜひ
もう毎日食べてください、
はい、
ですね。
そうですね、
はい、山さんまたね、今日早いもんでもうあと1分です。
お
なんかね、
はい、
もうフリーでお渡ししますから、なんかこう喋ってみますか、その宣伝最後にもう一回住所と、
はい、
で、声かけてよって、ゴマジェットカフェの前通ったら声かけてよって、はい、一回食べてみてみて、ちょっと宣伝しておきますか、はい、どうぞ、
はい、ゴマジェットカフェキッチン、はい、11月20日にオープンしまして、
はい、
たくさんお客さん来ていただいてます、
はい、
彩り良いお弁当をたくさん揃えて、皆さんに喜んでもらえるものを作ってます。で、店内の方にはね、弁当だけではなく雑貨とかも置いて、ちょっと変わった空間になってますので、
はい、どんな雑貨置いてますの？
鉢とかですね、あと手を、ハンドクリームとか、
はいはいはいはい、
あと、アクセサリーとか、
ほうほう、
実はね、いろんな仕掛けをしてますので、皆さんが楽しんでもらえるような、
ほんなら、はい、まあ、ご飯食べに行ってか、お弁当買いに行くだけじゃなくて、
はい、
ちょっとなんか、まあ、興味の湧くもの、
はい、
女性が興味のものが店頭に並べられてて、でそちらを見に行くだけでもいいというね。
そうですね、はい、
わかりました、まあ、2週にわたりまして、はい、ゴマジェットカフェのオーナー、山さん来てもらいました。また伺いますので、
あ、ぜひよろしくお願いします。
またイベントだったら来てください。
あ、はい、
おやすみなさい、
はい、おやすみなさい、ありがとうございます、はい。